夏目漱石著門 3-1。 宗助と五六が手ぬぐいを下げて風呂から帰ってきた時は、座敷の真ん中に真っ四角な食卓を据えて、お米の手料理が手際よくその上に並べてあった。手炙りの火も出がけよりは濃い色に燃えていた。ランプも明るかった。宗助が机の前の座布団を引き寄せて、その上に楽々とあぐらをかいたとき、手ぬぐいとシャボンを受け取ったお米は、いいお湯だったことと聞いた。宗助はただ一言、うん、と答えただけであったが、その様子はそっけないというよりも、むしろ湯上がりで、精神が弛緩した君に見えた。なかなかいい湯でしたと、五六がお米の方を見て調子を合わせた。しかし、ああ、こんじゃたまらないよ、と宗助が机の端へ肘を持たせながら、気だるそうに言った。宗助が風呂に行くのは、いつでも役所が引けて、家へ帰ってからのことだから、ちょうど人の立て込む夕飯前の黄昏である。彼はこの2-3ヶ月間ついぞ日の光に透かして湯の色を眺めたことがない。それならまだしもだが、ややともすると3日も4日もまるで銭湯の敷居をまたがずに過ごしてしまう。日曜になったら朝早く起きて、何よりも第一にきれいな湯に首丈使ってみようと常は考えているが、さてその日曜が来てみると、たまにゆっくり寝られるのは今日ばかりじゃないかという気になって、つい床のうちでぐずぐずしているうちに、時間が遠慮なく過ぎて、ええ面倒だ、今日はやめにして、その代わり今度の日曜に行こうと思い直すのが、ほとんど惰性のようになっている。どうかして、朝湯にだけは行きたいね、と宗助が言った。そのくせ朝湯に行ける日は、きっと寝坊なさるのね、と細君はからかうような口調であった。五六は腹の中で、これが兄の生まれつきの弱点であると思い込んでいた。彼は自分で学校生活をしているにもかかわらず、兄の日曜が、いかに兄にとってたっといかを会得できなかった。6日間の暗い精神作用を、ただこの1日で温かに回復すべく、兄は多くの希望を24時間のうちに投げ込んでいる。だからやりたいことがありすぎて、10の2、3も実行できない。いな、その2、3にしろ進んで実行にかかると、かえってそのために費やす時間の方が惜しくなってきて、ついまた手を引っ込めて、じっとしているうちに日曜はいつか暮れてしまうのである。自分の気晴らしや保養や娯楽、もしくは交渉についてですら、かように接見しなければならない境遇にある宗助が、五六のために尽くさないのは、尽くさないのではない、頭に尽くす余裕のないのだとは、五六から見るとどうしても受け取れなかった。兄はただ手前勝手な男で、暇があればブラブラして細君と遊んでばかりいて、一向頼りにも力にもなってくれない。心底は情愛に薄い人だくらいに考えていたけれども、五六がそう感じ出したのはつい近頃のことで、実を言うと佐伯との交渉が始まって以来の話である。年の若いだけ、すべてに性急な五六は、兄に頼めば今日明日にも肩がつくものと思い込んでいたのに、いつまでも埒が明かないのみか、まだ先方へ出かけてもくれないので、だいぶ不平になったのである。ところが今日帰りを待ち受けて会ってみると、そこが兄弟で、別にお世辞も使わないうちに、どこか温かみのある仕打ちも見えるので、 つい言いたいことも後回しにして、一緒に湯になんぞ入って、穏やかに打ち解けて話せるようになってきた。兄弟はくつろいで禅についた。お米も遠慮なく食卓の一隅を漁した。宗助も小六も直を二三杯ずつ干した。飯にかかる前に、宗助は笑いながら、うん、面白いものがあったっけ、と言いながら、たもとから買ってきたゴム風船のだるまを出して、大きく膨らませてみせた。そうして、それを碗の蓋の上へ乗せて、その特色を説明して聞かせた。お米も小六も面白がって、ふわふわした玉を見ていた。しまいに小六がふっと吹いたら、だるまは禅の上から畳の上へ落ちた。それでもまだ帰らなかった。それごらんと宗助が言った。